続いて一般質問についてです。12月定例会では12月9日12日および13日の3日間にわたり11名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。生活保護費詐取事件と昨年1月の懲戒処分について久保博次議員、質問者。今回逮捕された職員は昨年1月にも停職1ヶ月の処分を受けている。その時134万円もの保護費の引き去りを行い、金庫に現金を保管していたというが、確認はできているのか。答弁、十分な事実確認はできていない。質問者、金庫に現金が保管されていたことが確認できていないのに、なぜ私的流用がなかったと判断したのか。答弁、当時の職員への聞き取りで私的流用はないと判断した。質問者、その時に厳正な調査対応ができていれば今回の事態は防げたはずだ。昨年の処分は間違っていた。市長4期目に向けた決意について塚久雄議員。質問者、市町村合併後12年目となり、マナゴ市政のこれまでの成果と課題、4期目における市政運営の基本方針について伺いたい。答弁、合併特例債等を活用し、地域の基盤整備や行財政改革を進めてきた。また、今後の課題である防災と人口減少への対応を急ぎたい。その上で、引き続き舵取り役として認めていただけるなら、その責任を全うしたい。具体的な施策は、市庁舎の早期移転整備、津波避難タワーの整備、質の高い観光地づくりや、子ども医療費の充実などで、一人一人が大切にされ、幸せを実感できる街づくりに取り組みたい。森湾横断道路の建設について、立花智文議員。質問者、森湾横断道路は渋滞緩和や救急時の搬送ルート、中心市街地への誘客等に必要であるとして推進されていたが、これらに加えて津波避難困難地域を解消するための避難路、避難場所にも必要であると答申された。今後、市として建設に向けてどう取り組むのか。答弁、本年9月の県議会定例会において、知事から田辺市と連携して進めていくとの答弁がなされたことから、建設に向けて県と連携し、関係機関や地元との調整を進め、森湾横断道路構想の早期実現に向けて取り組んで参りたい。世界遺産追加登録に関わる商店街のシャッター通り対策について、北田健二議員。質問者、小売業、サービス業の集積した市街地にある東慶神社が世界遺産となった意義は大きく、 地域経済にとって大きなチャンスである。しかし、現況は増加傾向にある交流人口を経済に活かせていないと考えるが、シャッター通り対策について伺いたい。答弁。市として商店街開業支援事業の大幅な拡充や外国人を含む観光客の誘導による活性化を図るため、商品メニュー等の外国語表記等の支援を行っている。今後も開業支援の効果的な運用や拡充、来訪者の期待に添える駅前商店街の再整備について具体的に協議して参りたい。防災対策と森湾横断道路について、真名子美代子議員。質問者。本年7月に策定された津波避難困難地域解消計画に、森湾横断道路が避難路、避難場所として必要であり、積極的に取り組むとある。海の上に避難するのは怖くないか。答弁。不安を感じると思うが、それは避難ビルやタワーも同じで、浸水エリアから脱出するのが最善である。それが困難な場合の避難にかかる一つの選択肢である。質問者。東日本大震災の教訓は、想定にこだわらず、より高く、より遠くへ避難することだ。市の方針もそのようになっている。わざわざ橋を架けて津波が来たら海に向かって逃げろと言っているもので、過去の教訓に反している。ドローンについて、市橋修光議員。質問者。マルチコプター、いわゆるドローンにかかる改正航空法が昨年12月に施行された。国では成長戦略への明記や建設現場での測量などへの導入が進められているが、現状についてどう把握しているか。答弁。国レベルで農業、配送、救助、点検等への活用に取り組まれる中、本市消防本部も全国に先駆けた実地検証を始めている。市としての規制はドローンを否定するものではなく、関係法令と合わせ市民の安全確保等を担保することで、産業として健全な成長を促すと考えている。質問者。安全に利活用されるため、行政としての適切な体制構築と産業の発展を願う。防災について双葉正彦議員。質問者。防災士の資格取得を進めるとともに、次世代を担う若年層の人材育成の取り組みに重点を置き、自主防災組織のリーダー育成を図ってはどうか。答弁。今年度より防災士の資格取得に取り組む自主防災組織に対して、資格取得にかかる費用を補助する制度を設けている。若年層にも防災士の資格取得に挑んでいただけるよう、補助制度の周知に努めてまいりたい。質問者。若年層のほか、女性防災士育成にも力を入れ、女性ならではの視点による活動を行うなど、誰もが 安心できる自主防災組織づくりに努められたい。街中移住と元気で魅力的な街づくりについて、蔡明子議員、質問者、街中の空洞化に歯止めをかけ、魅力的な街づくりを進めるため、商店街の空き店舗で起業してくれる人の移住を促進してはどうか。そのためにコーディネーター、地域おこし協力隊を雇用し、空き家を短期滞在型施設として利活用してはどうか。答弁、街中の空き家、空き店舗情報や企業支援策に関する情報を発信しながら取り組みたい。専門医の配置は必要に応じて検討し、短期滞在型施設は街中での暮らしを体験できれば定住の可能性も高まるので、支援の必要性も含め検討して参りたい。男女共同参画条例の制定について、松下靖子議員、質問者、全国の市区の条例制定率は 56% であるが、県内では上富田町と橋本市しか制定しておらず、全国最下位である。本市は組織体制ができているので制定すべきである。市民団体から要望書も提出されているが、市の考えはどうか。答弁、制定にあたっては実効性をどこまで求めるか相当な議論が必要である。課題等を整理し機運の情勢も見極めたい。質問者、市がまず条例の制定を宣言する必要があると考える。企業や団体の方に策定委員になっていただき、条例のあり方を議論してもらうことにより、それぞれが推進の主体となるのではないかと考え、提言する。東慶神社を中心とした観光について、足立浩二議員、質問者、世界遺産登録後、東慶神社には観光客が急増しているが、市街地やその周辺への誘導には至っていない。対策は考えているか。答弁、田辺観光ボランティアガイドの会と連携し、街歩きのモデルコースを作り、バス会社や旅行会社に提案していく。また、熊野ツーリズムビューローや関係団体の皆さんとも連携を図りながら、市街地の魅力を発信していきたい。質問者、拠点施設が出来上がった時には、観光客がいなくなったということのないよう、十分な対策を立てられたい。生活保護費詐取事件と市役所という組織の体質について、川崎五一議員、質問者、今回の事件が発生した根本原因はどこにあると認識しているか。答弁、元職員個人の公務員としての倫理観の欠如と組織としてのチェック体制。質問者、不正を働いた者が悪いのは当然だが、不正を起訴させる手順を放置した管理職全体の責任、公金を扱う組織として失格、調査のための第三者機関を設置する考えはないか。答弁、全容が明らかになれば、 再発防止検討委員会で再発防止策を検討したい。質問者、全容解明のために第三者機関が必要。信頼回復のためにも一日も早い全容解明と結果の公表を求める。